北海道の札幌から、右下の方に引っ越しをして、北海道の右下の方に引っ越しをして、一月経って、ゴールデンウィークももう過ぎちゃったね。そんな5月9日に収録をしております。西暦2015年5月9日土曜日21時21分くらい収録、おはようございます。ケグノでございますけれどもですね。ああ、やっぱ久しぶりの収録になってしまいましたね、ということで。これね、メールマガジンのケグノートの方には書いたんですけれども、やっぱりね、毎日配信するっていうのが結構大事だなって思いましたね。なんだろう。予約配信っていうありがたいシステムをね、ワードプレスの方で、ザ・ケックっていうサイトになってから、できるようになったのは、本当助かるんですけど、だからこそそれに甘えちゃうんですよね。撮れる時に撮ろうと思っちゃって。だそうなるとね、撮れるのに、なんか今日は別のことやろうかな、みたいな風になっちゃうんで、やっぱり毎日収録するっていうのを生活のリズムの一部に置かないとですね、だんだんね、自分がケクノ太郎であるということがね、忘れていくんですよね。なんかさ、学生の時とかっていうのは、やっぱり自分がケクノであるっていうことの方がむしろメインだったところとか、あった時期も、そういや、あったなぁなんてこう、社会人になって今思っております。はい、ということなんですけれどもですね、やっぱりね、社会人、どうやら俺は忙しいらしいということが最近気づいたんですけれども、はい、よく言われます。同業の方、同僚の方というか先輩方によく言われます。職場の先輩方に、いやー、ケクノさんと、初任のね、1年目の方の割にはかなり忙しいと思いますよ、なんて。まあ、最近もなんか言われなくなってきたんですけども、はい、4月の半ばぐらいまではずっと言われてましたね。で、今日もね、一瞬言われたんですよね。君、その仕事もやって、で、うちのこの部署の仕事もやってるんだ。はぁ、なんでだろうね、みたいな。辛いね、みたいなことを言われたりとかして、しかもね、割とこう、補助的なスタンスじゃなくて、割ともうメインの仕事を与えられてるんですよね、1年目なのに。まあ、もちろん、もう一人の方がいらっしゃる、ことではあるんですけど、結構肩書きで、メインで取り仕切るみたいなお仕事が結構あるんですよね。もちろん、補助は誰かが絶対してはくれるんですけど、名前の上では僕がトップみたいなお仕事とか部署とかグループみたいなのがあったりとかして、なかなかね、そういう意味では忙しいし、もうちょっと経ったらね、あれ、ケクノお前やっぱり仕事できないんじゃねえのみたいな目で見られるのかなみたいな気はしますけど、いや、なんだかんだね、1年目って、うちの業界はね、結構きついのかなっていう気がするのは、うまく言えるかどうかわかんないんですけど、去年、午前中に働いてた方、夜は夜で塾でアルバイトしてましたけど、午前中の方のお仕事の方も1年目の方っていうのは結構ね、省かれてたんですよね。若い方ではなかったんですよね。もう30近いぐらいの方だったんですけど、1年目っていう方がいらっしゃって、やっぱりこう省かれてたんですよね。別に仕事できないっていうわけじゃなかったんですけど、初任だからなのか、1年目だからっていう理由なのかはわかりませんが、ずーっとなんか、最初から最後までってわけじゃないんですけど、一時期、人とは仕事しづらいとか、やれ、あの人があれを嫌ってるだの、嫌ってないだの、みたいな話になってて、結構雰囲気が悪い時期が、あって、で、 その初任の方もですね、なんかその雰囲気を、まあ女性の方だったんですけど、感じ取れてて、結構辛いそうな形で、なかなかうちの業界、どこの業界もそうだと思いますけど、一年でどっかに移動するっていうことはなかなかないことなんですよ。普通ないんですよ。一年目っていうのは大体短くても4年、大体5、6年はいることになるんですけど、もう早速移動の、願いを出してですね、一年目からもう違う、ところに、行ってお仕事するっていうことになって、しまったぐらい、しまったというか、まあそういう願いを出したぐらい、あ、ここじゃねえなっていうことがすぐに分かったんだと思うんですよね。で、まあ、僕はなかなかね、そうもいかなさそうだし、やっぱりね、1年で転々としていくわけにもいかないだろうから、この1年間はどんなに省かれても我慢しないといけねえな、みたいな風には思うんですけど、もうすでにでもね、分かってはきた、この一月で。もうすでに、客のめんどくせえというか、客の扱いづらいっていう風に思ってる、人は、若い女性の先輩で、いらっしゃるっていうのがもう、にじみ出るようにわかるんですね。もうだからもう何も話さないですけれど。逆にこう、いろいろ構って、教えてあげようっていうふうに思ってくれる先輩もいらっしゃるので、そういう先輩方にはいろいろ、教わっていこうかななんて、思うわけなんですけどね。はい。やっぱりね、なんだろう。仲間内、同じ職場での慣れ合いっていうかさ、僕はね、飲み会が大嫌いだったんです。大学の頃、サークルの頃からずっと大嫌いだったんですよ。お酒が何より飲めないっていうのと、あとお酒飲んでる時間帯とかの、なんていうのかな、一時期ね、結構、ストイックな自己啓発本にね、結構影響を受けてた時期が大学の、割とね、大学1年生の夏休みぐらいから、1日1冊新書読むぞぐらいの勢いで本読んでた時期があるんですよ。で、その時期に自己啓発系の新書にかなり触発されてて、飲み会は行くなみたいなのがあるじゃないですか。まあ、いろんな啓発本読んでるんで、飲み会に行きましょう。で、そこで人間関係を構築していくっていうね、その仕事の場面だけでは作れない人間関係っていうのが実際の仕事の場面では本当に重要になるんだからっていうタイプの本と、まあ割と一般的にはそっちの方が主流なような気しますけど、飲み会にはいっぱい行っときな、顔を売っときな、いざっていう時に本当助かるからっていうのが割とよく言われてる話ですよね。で、それに対してこう、ストイックな新書とかはよく出回ってますよね。飲み会には行くなと。ああいうところで、お酒を飲みながら、バカみたいに何のためにもならない話をね、し合ったりとか聞いてるぐらいだったら、お家に帰って、で、その時間を勉強の時間に当てるべきなんだとか、お酒飲んだら、ね、どうせ帰ってくるのにも時間がかかるしと、お金もかかるしと、ね、そこでかかるお金を勉強用の投資にしたりとか、ね、そこで、お酒飲んで、で、行って帰ってくるだけの時間は勉強に充てることができるだろうという、そういうストイックな。で、そのストイック系の新書にかなり影響を受けてたせいの上に、お酒が苦手だったっていうのもあるし、何よりその時大学1年生だったから、お酒が飲めなかったっていうのもありますけど、飲み会が楽しくなかったんですね。で、僕のキャラクター的にも、お酒を飲んで楽しくなるタイプでも別にないんですよね。カラーデイズの若さんとかとよく一緒に飲み会とか、っていうかオフ会ですよね、やってたところでも、僕はもうミスタージンジャーエールっていうか、ほんとジンジャーエール飲む人っていう感じだったんで、なかなかね、あれだったんですけど、はい。いやでもね、少しお酒飲めるようになったから、カラーデイズの若さんと、宮沢県と僕、なんとか、まあ、8月、お盆前後、僕お盆の後だときついんですけど、お盆の前だったらどうにかなるんで、どうにか1日2日こう有給休暇でもね、こうタイミング合わせて、で、僕の仕事も多分若さんの仕事もそうだと思うんですけど、休みの都合とか考えたら多分ね、2ヶ月前ぐらいから計画しとかないとね、多分ね、お休み取りづらいんじゃないかなって思うので、 若さんにはですね、もうそろそろ連絡を取ろうかなぐらいのね、まだ5月ですけどね、3ヶ月ぐらい、後ぐらいからね、でも全然前からでも全然十分多分いけると思うので、8月の何日はいかがでしょうかみたいなね。僕的には8月のね、2週目ぐらいがこう、ミソなんじゃないかなって思ってますね。はい。大体こう、甲子園もちょうどいい時期みたいな感じの、あのあたりですかね。はい。に、ちょっと、札幌に帰って、なんかこう、ぶっちゃけ土日はきつい気がする俺の仕事は。逆に。うん。なので、むしろ平日に、休みを取って、札幌帰りたいななんていうふうに思ったりしているわけなんで、カラーデイズの若さんおよび、宮沢県および、僕が実際札幌に来てほしいなと思っているのは、東京に、大学進学して今年大学1年生の倉橋くんにぜひ札幌に来ていただきたいなと思っておりますが、ケクステを聞いてるのかどうかわかりませんけど、そういう感じでまだまだねこのつながりを、持っていきたいななんていうふうに思っていますよ。はい、ということです。はい、なかなかこう有給休暇を有効に使えないというかね、夏とか冬とかにまとめて一気に、有給休暇使うんだみたいな気持ちじゃないとなかなか消化しきれない部分も多分あると思うので、ここぞと言わんばかりに、有給休暇使っていこうと思います。はい。まあ、とは言っても、まあ、お酒飲めないし、ね、職場のその飲み会の話もそうですけど、あんまり楽しくないので。はい。職場のさ、だって、今一番下っ端よ。一番下っ端なんだけど、僕もあんまり動き方わかんないから、飲み会そんな楽しいわけじゃないから、次ますよっていう感じでもなかったし、はい。ずっと、隅っこでおとなしくしてて、逆にこう動き回ってる、こう、同期の奴らを見てて、あいつ頑張ってんな、楽しいのかな、そんなんで、とかって思ってて、僕はもう飲み会って楽しくなかったんで、その辺の飲み会の作法っていうのはよくわかんないんです。とりあえずずっと座ってて、隣に来た先輩に、ああ、どうぞどうぞって継ぐだけみたいな、割とこう無礼なタイプの方だったんですけど、次はするんですけど。はい、そんな具合でございまして。今日もね、今飲み会があって、まあ、結果僕飲まないんですけど、飲まなくてもいい理由っていうのを絶対作るんですよね。車で来ましたとか言って。いや、すいません、今日ちょっと、土曜だったんですけど、忙しくて今日仕事あって、で、仕事からまっすぐ来たんで、車で来ましたって言えば、何飲みますかなんて話で、一旦しらけはするんですけど、あ、ウーロン茶で、なんて言って、はい。今日の飲み会は仕事じゃなくって、朝野球に誘われたんですよね、職場の方に。で、なかなかこう、ノーと言えない日本人ケクノ太郎は、ぶっちゃけめんどくさいんですよ。最近も朝の4時起き5時起きがこううまく習慣づいてはいるんで、朝野球自体には無理して早起きするっていうことは全くしなくていいぐらい普通に起きれるんですけど、なあ、まあ、いかんせんめんどくさいということで、ぶっちゃけもうね、午前中には勉強か、ね、趣味か、なんかこう、やりたいこととやらないといけないことっていうのがあるから、どうしようかなって思ったんだけど、飲み会だけとりあえず行って、なんかこう、親睦深めようかなと。で、相性悪くなさそうな方々だったら仲良くしようかな、くらいの感じだったら、まあ、田舎の、北海道の右下の田舎の方の、ね、朝野球好きの方ってなったら、やっぱりこう、農家の自営業のおっさんとかさ、農協の職員みたいな、こう、まあ、言っちゃ悪いかもしれないけど、僕よりもこう、大変がたいの、よく、すごい悪い言い方をするともう柄の悪い、僕とはもう全くこう世間の違うというか、僕もワイシャツにジャケットみたいなこう割とフォーマルな格好で行ったんです。スーツじゃないですけど、割とこうジャケット私服で着る機会が多いんですけど、もう周りみんな T シャツ短パンみたいな感じだったんで、まだ早いだろうとか思ったんですけど、 T シャツ短パンには。でもまあそういう人たちばっかりで、まあ、会費もさ、5000円取られて、で、しかも飲み会代で3000円取られて、今日1日の飲み会でなぜかお酒も飲んでないのに8000円取られたんで、まあ元は朝野球で取るしかねえな、みたいな感じで、もう野球しに、もう3日後ぐらいにあるんですけど、もう、とりあえず野球行ってくることになりました。はい。